真面目すぎる性格を直す30の方法。その1、真面目なのはいい。真面目すぎるのがいけない。真面目だね。そう言われたとき、あなたはどんな印象を持つでしょうか。真面目とは、何事にも真剣に取り組もうとする様子や性格のことを言います。真面目の印象には、ポジティブとネガティブの両方が存在します。ポジティブな印象としては、次のような内容が挙げられます。サボらない。いつも真剣。約束を守る。集中力がある。自分に厳しい。考え方が安定している。こうしたポジティブなイメージがある一方で、ネガティブなイメージも少なくありません。仕事を押し付けられる。人からいいように使われる。融通が効かない。仕事や悩み事を抱え込みやすい。疲れやストレスをためやすい。ノリが悪く、冗談が通じない。暗い印象、硬い雰囲気が出やすい。確かに、真面目の程度によっては仕事や人付き合いにも悪影響が及ぶことがあります。真面目な人はつまらないと考える人も多いでしょう。真面目な人にはなりたくない。ネガティブな印象を持つ人も多いのではないでしょうか。ここに誤解があります。真面目なのはいいのです。真面目すぎるのが良くないのです。そもそも真面目は素晴らしいことです。真面目には信頼関係を構築したり仕事の結果を発揮しやすくなったりなど多くの得があります。面接でも不真面目な人より真面目な人の方が確実に有利です。ビジネスでもプライベートでも真面目は大切な要素なのです。ただし真面目すぎると話は変わります。真面目すぎると考え方や行動に柔軟性が失われ融通の効かない状態に陥ります。ノリが悪くて冗談が通じないため人付き合いに悪影響を及ぼすこともあります。本人に悪気はないのですが自然と暗い印象、硬い雰囲気が出やすくなる。気分転換やストレス発散が後回しになりストレスをためます。真面目すぎると真面目の悪い側面ばかりが目立つようになるのです。あくまで悪いのは真面目すぎるという状況です。むしろ真面目は必要なこと。この点を誤解しないことが大切です。もしあなたが真面目すぎるなら普通程度まで下げるだけでいいでしょう。肩の力を抜きリラックスします。遊び心を取り入れ考え方を柔らかくします。不真面目になるくらいなら真面目になった方がいい。真面目は不真面目であるよりはよほど健全です。真面目はいいが真面目すぎるのはいけない。真面目と真面目すぎを区別することが大切です。真面目を心がけつつも真面目すぎには注意する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その2、真面目すぎる性格を直す第一歩は自覚することから始まる。真面目すぎる性格を直す第一歩は何でしょうか。生活習慣の改善でしょうか。心理学を学ぶことでしょうか。気持ちや考え方を改めることでしょうか。いえ、どれも違います。もちろんどれも大切ですが、第一歩はもっと基本的でシンプルなことです。真面目すぎる性格を直す第一歩は自覚することから始まるのです。まず自分は真面目すぎると自覚することが大切です。自分は真面目すぎるという自覚がなければ改善をしようと思いません。大丈夫、このままでいい、問題ないと思っている限り改善に向けた取り組みをすることもありません。自分は真面目すぎるという自覚があるからこそ何とかしたいという気持ちが湧いて必要な行動に着手できます。真面目は長所の一つですが限度を超えると短所になります。そのため最初は自分が真面目すぎると自覚することから始めましょう。自己評価、自己判断で構いません。自分の態度や行動を振り返って真面目すぎると思う場面を思い浮かべてみてください。何事も正直すぎるところ、仕事をしすぎているところ、無理をして頑張りすぎるところ、人からのお願いを断れないところ、余計な責任を背負いすぎるところ、完全完璧を追い求めてしまうところ、どんなに辛くて苦しくても一言も弱音を吐かないところ、曖昧に思い浮かべるよりできるだけ鮮明に思い浮かべます。自分の真面目すぎる点に気づけば早速改善に向けて行動です。必要な考え方を取り入れたり習慣を変えてみたりすることで少しずつ自分を変えていけます。どうせ無理だ、無理に決まっていると諦めないでください。努力を尽くした上で諦めるならまだしも、まだ何も努力も挑戦もしていないのに諦めるのは早すぎます。性格は変わらないと思っているなら先入観です。確かに性格は変わりにくい性質ですが不可能というわけではありません。真面目すぎる性格は改善できます。真面目すぎる性格を直すには考え方や行動習慣を変えていくことで実現が可能です。努力と手間暇はかかりますが地道な努力を続けていれば必ず直せます。明確な目標を持てばそれだけ改善も早くなります。真面目すぎる自分に気づいてください。自分は真面目すぎるところがある。なんとかしたい。強く意識することで改善意欲も燃えてくるでしょう。真面目すぎる性格を直す第一歩は自覚することから始まるのです。まず真面目すぎる自分を自覚する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その3、急に真面目すぎる性格を直すのは難しい。まず習慣や考え方から変えていこう。自分が真面目すぎるのは性格の問題。性格は変わらない。真面目すぎる性格を直そうとするとき、そうした不安や心配をする人も多いのでしょうか。確かに真面目は性格の一つです。遺伝においても几帳面、神経質に関係する遺伝子の存在が確認されています。生まれつき真面目な性格なら直すのは不可能であるように思えます。また教育や環境など後天的な要因によって真面目な性格が形成された人も多いでしょう。真面目な親に育てられると自然と影響を受け自分も真面目な性格になる傾向があります。幼い時に形成された性格は一生変わらないという言い伝えもあります。性格は変わらない。今さら性格を変えるのは手遅れ。一見すると性格を変えるのは絶望的に思えます。しかし性格は絶対直せないと思っているなら誤解です。真面目すぎる性格は直せます。まず急に性格を変えようと思うのがよくありません。最初から性格を変えるのは負担が大きく挫折しやすくなります。性格は数多くの知識、経験、価値観が積み重なって形成されている集合体です。性格は人の根幹にあたる部分であり、急に変えようとしても難易度が高いのです。ではどうするか。性格を直すのではありません。まず習慣や考え方から変えていくのです。習慣や考え方を変えていくことで少しずつ真面目すぎる性格を直していけます。最初から直接的に性格を直そうとするのではなく、まず習慣や考え方から変えていきましょう。遊び心を大切にする。自分を許す習慣を心がける。たまには例外を受け入れる。完璧主義より最善主義を意識する。会話にジョークやユーモアを取り入れる。趣味を通してストレスを発散させる。本を読んだり、経験を積んだりして視野や考え方を広げていく。 習慣や考え方を少しずつ変えていくことで行動パターンが変わります。行動パターンが変われば現実が変わります。現実が変われば心も変わります。心も変われば性格も変わります。結果として真面目すぎる性格を直していけるのです。習慣や考え方を変えていくことで時間はかかりますが、結果として性格も変えていくことが可能です。習慣や考え方を変えるならあなたの心がけ次第。意識さえすれば今からでも取り組めます。真面目すぎる性格は努力さえすれば直せます。どんなに堅苦しい性格でも柔らかくすることが可能です。今日から取り組めばそれだけ改善も早くなります。窮屈な鎖から解き放たれることで自由な人生が待っているのです。最初から性格を直すのではなく、考え方や行動習慣を変えていく。真面目すぎる性格を直す30の方法。その4。真面目すぎる人は楽しむという考え方が足りない。真面目すぎる人が足りないもの。それは楽しむという考え方です。真面目すぎる人は真剣、一生懸命という特徴がありますが、楽しむ考え方が足りません。もちろん真剣も一生懸命も素晴らしい長所であり、武器でもありますが、そればかりでは堅苦しい。遊び心がなく余裕がありません。窮屈でストレスが多く疲れやすい考え方です。そこで取り入れたいのが楽しむという考え方です。今一度楽しむ考え方を意識しましょう。楽しむ考え方を意識すると心の器が大きくなり余裕が生まれます。視界が広がり、より遠くまで見渡せるようになります。例えば勉強するときも楽しむという考え方を取り入れましょう。学ぶことを楽しむ。文字を読むことを楽しむ。解けない問題が解けるようになることを楽しむ。知的好奇心を満たす快感に集中すれば勉強のストレスが半減して自発的な学習意欲も湧いてくるでしょう。世の中には勉強したくてもできない人もいます。勉強で四苦八苦することもありますが、学問は贅沢な娯楽の一つと言えるでしょう。仕事でも楽しむという考え方を取り入れましょう。調べ物を楽しむ。交渉やプレゼンも楽しむ。難しい仕事もチャレンジ精神で楽しむ。たとえ困難な仕事であっても自分を高めるトレーニングと思えばポジティブな気持ちが湧いてくるでしょう。つまらない仕事と思うならまだ楽しみを発見できていないだけです。どんな仕事でも楽しめる要素があります。仕事の楽しいところを見つければつまらないことでも楽しくなります。たとえ単純な雑用であっても楽しむように工夫します。効率を考えたりスピードを意識したりすればつまらないことでも楽しく感じてくるでしょう。自分なりに工夫を凝らして改善を楽しめば充実した時間を送れるでしょう。世の中には仕事をしたくてもできない人もいます。仕事で辛いこともあるかもしれませんが、まだ仕事があるだけ恵まれています。仕事の楽しさや仕事ができる幸せに集中すればストレスが半減してやる気が倍増するでしょう。人付き合いも楽しむという考え方を取り入れてください。聞くことや話すことを楽しむ。助け合いや支え合いを楽しむ。信頼関係や友好関係の向上を楽しむ。人付き合いにおける全てを楽しむ気持ちになれば人との関わりがもっと有意義に感じられるでしょう。楽しむ余裕なんてない。嫌いなものだから楽しめない。つまらないものはつまらない。そう思うかもしれませんが、どうか頭を柔らかくして愉快な気持ちになるような考え方をしてみてください。視点を変えたり受け止め方を工夫したりすれば平凡でつまらない中にも楽しみを見出せるはずです。楽しむことは闇に光を当てるようなもの。パッと明るくなることで視界が開け見えないものが見えるようになります。ネガティブ思考が吹き飛びポジティブ思考になれます。時には思うようにいかないこともありますが、そういう時でも楽しむ考え方を持ちたい。どんどん楽しむ考え方を取り入れていきましょう。人生は楽しんだ人の勝ちです。何事も楽しむ。真面目すぎる性格を直す30の方法。その後、真面目すぎる人が足りないのは遊び心。真面目すぎる人が足りないものは何か。それは遊び心です。遊び心が足りない、もしくは完全にゼロの状態になっています。真面目すぎる人は遊ぶことイコールサボることという認識があります。遊びにネガティブな考え方があるため、休憩や気分転換に罪悪感があります。遊びに悪印象があれば遊びが足りないのも仕方ありません。そのため休憩や気分転換が後回しになり、ストレスをためやすい状態になっています。ルールやマニュアルには従いますが、それ以上のことが足りません。工夫やアイデアを出すことを遊びのように考えているため、仕事は真面目でもなかなか改善や向上がありません。また会話ではジョークやユーモアが足りません。ジョーク、ユーモアイコールふざけているという考えがあるため、笑いと笑顔が少ない会話になっています。会話が堅苦しいため人間関係も緊張感が漂い、ストレスが伴います。結果として真面目すぎる状態になっているのです。真面目すぎる性格を直したいなら遊び心が必要です。遊び心とは心に余裕と潤いをもたらすもの、そして活力と生命力を高めるものです。遊び心を意識すると自然と考え方が柔軟になり心も大きくなります。人には遊び心が必要です。ビジネスでもプライベートでも遊び心があってこそプラスアルファの活動を心がけることができます。もちろん遊びすぎは良くありませんが、真面目すぎる人にとって遊び心は必要な要素。勝負どころでは遊び心を忘れて集中することも大切ですが、普段はもっと遊び心を大切にした方がいい。もっと遊び心を大切にしましょう。仕事でも真面目な方法ばかりではなく、ユニークな方法も取り入れてみます。遊び心を大切にすると、知恵、工夫、アイデアが生まれやすくなり、思わぬ改善や突破口につながることがあります。会話では真面目な話ばかりではなく、たまにはジョークやユーモアを言ってみます。ジョークやユーモアが滑っても OK です。場を明るくしたい気持ちが伝われば、受けなくても人間関係ではプラスに働きます。真面目すぎる人は遊び心が足りないと自覚して意識的に遊び心を取り入れていきましょう。真面目すぎる人にとって遊び心は排除するものではなく、取り入れるもの。適度な遊び心は必ずプラスに働きます。遊び心を大切にするとビジネスもプライベートも充実します。真面目すぎる人にとって遊び心はもはや栄養と同じなのです。遊び心を取り入れ、心に余裕を作る。真面目すぎる性格を直す30の方法。その6。仕事モードと遊びモードを切り替えてバランスを整えてもいい。真面目すぎる性格を直すには遊びを取り入れましょう。ビジネスでもプライベートでも真面目なのは良いことですが、真面目すぎるのは良くありません。真面目に仕事をするのもいいですが、楽しさや面白さがないといずれ飽きてきます。会話を楽しむのはいいですが、ジョークやユーモアがないと堅苦しくなります。堅苦しい話ばかりでは窮屈でストレスが増えるでしょう。遊び心のない状態は余裕のない状態でもあります。余裕がないと予定外が発生した時思考がフリーズして臨機応変な対応も取れなくなります。 真面目すぎる人は遊び心が足りないため積極的に取り入れる必要があります。しかし中には遊びを取り入れにくい仕事もあるはずです。集中して仕事をしなければいけないときは遊び心と言っている場合ではありません。余計なことを考えず一心不乱に仕事をしなければいけないときがあります。仕事に全身心を集中させた方がより良い成果を上げることができるでしょう。特に責任の大きな仕事ならミスや失敗がないよう真剣になる必要があります。大事な場面では遊びを排除して真剣に取り組まなければいけないこともあるでしょう。遊びが大切と分かっていても遊んでいられない状況があるのも事実です。もし遊びを取り入れにくいタイプの仕事なら上手なバランスの取り方があります。それは仕事と遊びを分けて集中するという方法です。仕事をするときはしっかり仕事をして遊ぶときにはしっかり遊ぶということです。まずしっかり仕事に打ち込みます。よそ見をせず目の前の仕事に集中して全力を尽くします。仕事で一段落がつけば次に遊びます。遊ぶときには徹底的に遊びます。娯楽でも運動でも芸術でもいい。しっかり遊べば気分転換とストレス解消が十分できて充実感や満足感が得られます。しっかり遊んでエネルギーが充電できれば再び仕事に打ち込みます。仕事と遊びを切り替えて集中すれば一時的に偏りは生まれますが全体としてバランスが整います。仕事モード、遊びモードといった具合に切り替える取り組み方が合っている人もいるはずです。仕事モードと遊びモードを切り替えてバランスを整えてもいい。遊びを加えにくい仕事なら仕事と遊びを分けた取り組み方に試してみてください。万人向けの方法ではありませんが合っていると感じる人もいるはずです。仕事モードと遊びモードを切り替えて全体的なバランスを整える。真面目すぎる性格を直す30の方法。その7、遊びのイメージアップができる7つの言葉。真面目すぎる人は遊びにネガティブなイメージを持っています。遊ぶのは悪いこと。遊びとはサボること。遊ぶと真面目に反してしまう。遊びにネガティブなイメージがあれば消極的になるのも当然です。疲れやストレスをためがちになっています。いきなり遊びを心がけるのもいいですが、もともと心理的に抵抗が強ければなかなか遊びにくい人もいるでしょう。遊び心が大切と分かっていても遊びに悪い印象を持っていてはなかなか実施できません。そこで必要なのが遊びのイメージアップです。遊びのイメージをマイナスからプラスに転換するのです。遊びのイメージが良くなれば遊びに対して肯定的積極的になれます。結果として遊びを取り入れやすくなり真面目すぎる性格を直すのが早くなります。では遊びのイメージアップをさせるにはどうすればいいか。それは次の7つの言葉を自分に言い聞かせてください。遊びのイメージアップができる7つの言葉があります。次の7つの言葉を自分に言い聞かせて遊びのイメージをアップさせていきましょう。1、遊びも仕事の一つ。2、遊ばなければいい仕事ができない。3、遊びとは人間的な魅力を高める行為。4、遊んでこそ人間らしくなれる。5、遊べば遊ぶほど心と器が大きくなる。6、遊びは余裕を作る力がある。7、遊びは人生に豊かさをもたらす要素。この7つの言葉を自分に言い聞かせてみてください。気に入った言葉だけ集中して言い聞かせるのもよし、7つの言葉をバランスよく言い聞かせるのもよし。こうした言葉を自分に言い聞かせ遊びのイメージアップを心がけてみてください。数回ではなく何回も言い聞かせるのがポイントです。繰り返し言い聞かせていくうちに遊びのイメージが良くなります。うっかり言葉を忘れやすいならこの7つの言葉を紙に書いて部屋に貼っておくといいでしょう。目のつきやすい場所ならどこでも OK。 自分の部屋でもトイレでも冷蔵庫でも構いません。壁に紙を貼っておけば自然と目に飛び込んでくるためプラス思考を保ちやすくなります。真面目すぎてストレスが溜まりがちな時、壁に貼った紙を見れば遊びの価値を再認識できます。生活の中で何度も見ることでだんだん潜在意識の深くまで浸透していき、性格に影響を与えることができます。お金はかからずさほど手間暇もかかりませんが効果は絶大です。遊びは私たち人間に備わった本能です。ビジネスでもプライベートでも適度な遊びを取り入れることでさらに可能性を高めていけるのです。遊びをイメージアップさせる7つの言葉を言い聞かせて遊びに対してポジティブな考え方を持つ。真面目すぎる性格を直す30の方法。その8、仕事と遊びのバランスを取るには交互に繰り返すことが大切。真面目すぎる人は仕事が多く遊びが少ない。仕事に着手して集中するのはいいのですが、そのままずっと仕事漬けになります。仕事、仕事、また仕事。まず仕事が大切。もう少しだけ仕事をしたい。別に遊びは後回しでもいい。頭では遊びが大切と分かっていてもつい後回し。仕事、仕事、仕事、遊びのようにアンバランスな状態になっています。仕事は重視しても遊びは軽視しています。常に遊びの優先順位が低くなっています。時間ができたら遊ぼうという程度の意識です。もちろん緊急時や繁忙期など重要時期なら仕方ありませんが、普段から仕事漬けはよくありません。遊びが含まれていても仕事とのバランスが悪いのは理想的と言えません。充実した人生を送るためには仕事と遊びのバランスを整えることが大切です。では仕事と遊びのバランスをどうすれば取れるのか。方法はシンプルです。仕事と遊びを交互に繰り返すことが大切なのです。仕事をしたら遊ぶこと、遊んだら仕事をすること。仕事、遊び、仕事、遊びというシンプルな順番を繰り返すだけです。しっかりパターン化させて繰り返しましょう。シンプルだからこそ安易な気持ちでルール違反をしたくなりますが、死守することがポイントです。改めて自分のライフスタイルを振り返り、仕事と遊びが交互に繰り返されているか確認してみてください。もし仕事が連続している状況があれば、適度なところで区切るといいでしょう。仕事が調子に乗っているときは区切りにくいですが、どこかで区切らなければ延々と続いてしまいます。しっかり遊ばなければいい仕事はできません。心を鬼にして仕事を区切る勇気を出してください。先に休暇やリフレッシュの予定を立てると遊びやすくなります。仕事と遊びは相互関係があります。しっかり仕事をするからしっかり遊べるようになります。しっかり遊ぶからしっかり仕事もできるようになります。それぞれが独立しているのではなく、シーソーのようにつながりがあります。交互に繰り返すことでリズムと勢いが生まれます。リズムと勢いが生まれて調子に乗ればやる気と集中力が出て実力を発揮しやすくなります。結果として仕事の質と量の向上にも貢献するのです。仕事と遊びを交互に繰り返すというルールを徹底しましょう。仕事と遊びのバランスを取るには交互に繰り返すことが大切なのです。 仕事と遊びを交互に繰り返すルールを徹底する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その9。1日1回はジョークやユーモアで誰かを笑わせたい。真面目すぎる人は人を笑わせる行為が不足しています。基本的に余計なことは言わない。笑わせてもらうことはあっても笑わせることがない。話をするときは真面目な内容ばかり。真面目すぎる性格のため話し方にも堅苦しさが出ています。もちろん真面目に話をすることが悪いわけではありません。シリアスな場面なら余計な冗談を言わず真剣に話をする必要があるでしょう。真面目な話し合いなら冗談も笑いもない方がスムーズです。しかし笑いがゼロの会話では物足りない。笑いがなくても楽しい会話はできますが盛り上げていくのは難しい。会話が盛り上がらなければ打ち解けたり仲を深めたりしにくくなります。たとえビジネスであっても時々笑いを含めることは円滑な仕事に役立ちます。そこで心がけたいのはジョークやユーモアです。真面目すぎる人はジョークやユーモアを心がけてみましょう。ジョークとは笑わせるためにふざけて言う言葉です。ユーモアとは思わず微笑んでしまうような知的で上品なシャレです。ジョークやユーモアには遊び心があります。自然と会話が楽しくなるのを待つのもいいですが、自分から会話を楽しくしていく働きかけが大切です。ジョークやユーモアはユニークに物事を考える必要があるため、頭の体操にもなります。物事を違った角度から捉えたり、受け止め方を変えてみたりなどです。モテる人も人気者も笑わせる側の人間です。サービス精神を意識してどんどん笑わせていきましょう。面白いジョークやユーモアは芸術といっても過言ではない。ユーモアを言うと自分の評価が下がるのではないかと思いますが誤解です。ジョークやユーモアは人を明るく楽しい気持ちにさせる効果があります。もちろん低俗なギャグや下品な下ネタはよくありませんが、人を楽しませるネタなら会話を盛り上げる効果があります。人を笑わせるのはポジティブな行為です。面白いジョークやユーモアは芸術といっても過言ではありません。ジョークやユーモアのセンスは努力によって向上させていけるもの。良いジョークが思いつかない、ユーモアなんてできない、そう思う人もいるかもしれませんが、難しく考えすぎないでください。真面目に取り組む内容を少し変えるだけです。今まで真面目に固い話を心がけていたなら、今後は真面目にユーモアを心がけていけばいいだけです。ジョークやユーモアは一晩で身につくものではありません。少しずつ身につけていくものであり、時間がかかります。ジョークやユーモアは書籍から学ぶのもいいですが、人から学ぶのが早いでしょう。見よう見まねで OK です。実際に具体例を見ることで吸収や再現がしやすくなります。笑わせるのが上手な人の話し方を参考にして自分の中に取り入れるといいでしょう。身近にいなければ舞台やテレビで活躍する芸人や司会者を参考にしてみるといいでしょう。面白いと思った話し方はメモをして研究してみると、だんだんジョークやユーモアのコツがつかめてきます。ジョークやユーモアのセンスは才能でもなければ遺伝でもありません。努力によって向上させていけるものです。場数となれが重要です。時には滑ることもありますが、失敗経験も場数の一つです。挑戦と失敗を繰り返しながらじわじわ向上していきます。今日からでも取り組めばそれだけ早くセンスを身につけることができます。1日1回は誰かを笑わせたい。目指したいのは1日1回ジョークやユーモアで誰かを笑わせること。1日10回笑わせるのは難しくても、1日1回ならさほど難しくないでしょう。慣れていけば会話ごとに1回は笑わせるのを目指していきます。真面目すぎる人は積極的にジョークやユーモアを心がけることでバランスが良くなります。堅苦しいと思っていたけどお茶目なところもあるのだな。適度なギャップが生まれることでますます人間的魅力が深まるのです。1日1回はジョークやユーモアで誰かを笑わせてみる。真面目すぎる性格を直す30の方法。その10。ポジティブ思考は真面目すぎる性格を直す近道になる。あなたはポジティブ思考ですか、それともネガティブ思考ですか？真面目すぎる人はネガティブに考える傾向があります。どうせ無理に決まっている、何をしても意味がない、きっとうまくいかないだろう、将来に明るい展望を描けない、自分には暗い未来が待っている。ネガティブに考えていると不安や恐怖が必要以上に増大するため、余計な行動が増えてしまいます。無理に仕事をしすぎたり、マナーやルールにこだわりすぎたり、気遣いが増えたりです。またストレスもプレッシャーも増えるため、心を縛りつけてしまい、気苦労も増えてしまいます。結果として真面目すぎる状態に陥ってしまうのです。ネガティブに考えているとネガティブな出来事を引き寄せます。どんよりした暗い雰囲気が漂います。ネガティブな出来事を引き寄せると、さらにネガティブ思考が悪化する悪循環に陥ります。当然ですが、真面目すぎる性格もなかなか改善できません。油断をせずしっかり考えている点は素晴らしいですが、否定的、消極的、後ろ向きに考えるのはよくありません。真面目すぎる性格を直すためにはポジティブ思考を意識しましょう。暗い考え方は排除して、いつも明るい考え方を心がけること。物事を肯定的に捉える考え方が大切です。例えばミスをしても前向きに考えます。なんとかなる。大丈夫大丈夫。また次があるよね。役払いができた。命まで取られるわけではない。さあ次に向かおう。ポジティブに考えればミスの落ち込みもすぐ忘れることができ、明るい気持ちになれます。たとえ恥ずかしい失敗をしても、やはりポジティブ思考が重要です。いい思い出になった。いい人生経験になった。面白い話のネタができた。むしろ改善点が見つかってよかった。おかげで成功に近づけた。ポジティブ思考になればミスや失敗に対する不安や恐怖が和らぎます。不安や恐怖が和らぐことでやる気や勇気が出てきて行動力を発揮できます。明るく前向きな考え方があれば大きな失敗であってもすぐ乗り越えられるでしょう。ポジティブ思考は考え方の習慣です。自分はポジティブ思考になれないと思っていませんか？それこそネガティブ思考です。きっと自分もポジティブ思考になれると思った方がいい。ポジティブ思考になるためにお金も学歴も必要ありません。資格も才能も不要です。必要なのはあなたの強い意志と行動力のみ。ミスや失敗をしてもくよくよするものではなく笑い飛ばしてしまいましょう。ポジティブ思考は真面目すぎる性格を直す近道になるのです。ポジティブ思考になる。真面目すぎる性格を直す30の方法。その11。真面目すぎる人は一人で仕事を抱え込みすぎる。真面目すぎる人は一人で仕事を抱え込みすぎる傾向があります。安易に人を頼ってはいけない。自分の仕事は自分が行わなければいけない。自分の与えられた仕事は責任を持って果たさなければいけない。 なかなかうまくいかなくても絶対に諦めはいけない。仕事に誠実です。真剣で一生懸命な姿勢があります。必ず達成できると信じています。もちろん、まず自分で取り組む姿勢は大切です。どんな仕事でも最初は自分なりに最善を尽くして頑張ってみることが基本。わからないところがあるなら自分なりに調べる。難しい問題であっても最初は自分の頭で考えてみる。解決策が思い浮かばなくても知恵を絞って工夫やアイデアを考えてみる。たとえ不可能に思えることでもひとまず勇気を持って挑戦する姿勢は無駄にならないでしょう。考え抜く作業は論理的思考力を鍛える上でも重要です。たとえ難問であったとしてもすぐ相談するのではなく、まず自分なりに考え抜いてみることで明暗も浮かびやすくなります。しかし、真面目すぎる人は頑固に意地を張ってしまいます。絶対人に頼らない。人に頼ったら負け。何が何でも自分がする。とにかく自分で何とかする。正解が見つかるまでどれだけ時間がかかろうと自分が解決する。たとえ周りに迷惑をかけようと絶対自分がやり遂げる。こうした考え方は真面目すぎる人によく見られる傾向です。責任を持って一人で頑張る姿勢は素晴らしいですが、頑固に意地を張るのはよくありません。非生産的な時間が過ぎるばかり。仕事が遅くなったり、結果が出なかったり、待たせたりなど周りの迷惑になってしまいます。また仕事の抱えすぎはストレスの抱えすぎにもつながります。どんなに精神力の強い人でも限界があります。自分の許容範囲を無視して抱え込み続けていくと、いつか限界を超えて心身ともに潰れてしまいます。そこで必要なのが人に頼るという選択肢です。例えば協力です。自分一人では処理しきれないと思ったら無駄に努力するのはやめ、人に協力をお願いします。自分なりに努力した上で人を頼るなら悪いことではありません。時間のロスが最小限になりスムーズに仕事が進むでしょう。また相談も大切です。自分なりにしっかり考えた上でわからなければ素直に人に聞くのがいいでしょう。いつまでもわからないことに固執しても不毛な時間が過ぎるだけです。上司なり先輩なり頼りになる人を頼れば問題解決も早くなります。自分なりに最善を尽くした上で人に頼るのはわがままでも自己中心でもありません。努力はいいが執着しないこと。諦めないのはいいが頑固にならないこと。頑張るのはいいが倒れるまで働かないこと。たまには人に甘えてみましょう。自分だけでは難しいと感じたことは意地を張らず素直に人を頼ってみるのが得策です。素直に人を頼れるのも強さの一つです。自分だけでは難しいと感じたことは意地を張らず素直に人を頼ってみる。真面目すぎる性格を直す30の方法。その12。100点、完璧、絶対という口癖に注意。70点、最善、ほどほどという口癖をつけよう。真面目すぎる人にありがちな口癖が3つあります。100点、完璧、絶対です。100点を目指します。完璧に仕上げます。絶対、結果を出します。100点、完璧、絶対の3つの言葉に心当たりがあれば要注意です。完璧主義を象徴する言葉だからです。真面目すぎる人は完璧を美学としています。小さなミスや失敗すら許そうとせず完璧にやり遂げようとします。なかなかうまくいかなくても達成できるまで無理をしてでも頑張ろうとします。もちろん心がけは立派です。全力を発揮すれば最高の結果を発揮しやすくなるでしょう。妥協や手抜きを許さず徹底した姿勢は見習うべきものがあります。弱音も言い訳も言わず全力で生きている姿は周りの人を驚かせるでしょう。より良い結果を出せば職場でも高く評価されるはずです。しかし100点、完璧、絶対の口癖があると無理をしやすい状況になります。完璧の実現は言うのは簡単でも実現は難しい。いつの間にか自分に無理な負荷がかかりストレスでいっぱいの状況に陥っている可能性があります。ミスも失敗もなく全てをパーフェクトに仕上げるのは大変困難です。過大なストレスやプレッシャーに耐えなければいけなくなります。一時的にパワーを発揮できても長続きしません。いずれ燃え尽きてしまうのです。100点、完璧、絶対の口癖は控えましょう。代わりに心がけたい3つの言葉があります。70点、最善、ほどほどです。70点でよしとしよう。最善を尽くして努力しよう。無理をせずほどほどで頑張ろう。70点、最善、ほどほどを口癖にすれば自然と穏やかな気持ちになれ、肩の力が抜けるでしょう。完璧にしなくていいのだねと分かれば無理をする必要もありません。つまり完璧主義をやめて最善主義になるということです。手抜きをしたりサボったりするわけではありません。できる限りのことをするということです。言葉遣いを変えるだけですからお金も手間暇もかかりません。早速今日から口癖を変えましょう。70点、最善、ほどほどという言葉を使えば使うほど真面目すぎる状態から解放されるのです。100点、完璧、絶対という口癖は控える。70点、最善、ほどほどという口癖をつける。真面目すぎる性格を直す30の方法。その13。真面目すぎる人にとって遊び上手な人はもはや先生。遊び方がわからないとき頼りにしたい人がいます。遊び上手な人です。人間関係は自分と同じような人と付き合う傾向があります。真面目なあなたにはきっと真面目な友人が多いのではないでしょうか。もちろん真面目な人と関わるのもいいですが、自分と同じタイプばかりの人間関係では刺激や変化の幅が限られます。そこで頼りにしたいのが遊び上手な人です。あなたの身近に遊び上手な人はいませんか。週末に充実した時間を送っている人、仕事と遊びをバランスよく楽しんでいる人、趣味を通して上手に人間関係の輪を広げている人、趣味に目標を立てて挑戦している人、趣味を生きがいにしながら人生を満喫している人、学校でも職場でも遊び上手な人が一人はいるでしょう。年齢、性別に関係なく遊び方がうまいなと思う人なら誰でも OK です。自分とは役の存在である遊び上手な人を参考にしてみてください。休暇の過ごし方を聞いてみる。お気に入りの遊び方を聞いてみる。自分にできそうな遊び方を真似てみる。遊び上手な人にとって当たり前の過ごし方でも真面目すぎる人にとっては新鮮な生き方に移るでしょう。こう遊べばいいのかと分かると価値観の幅が広がります。話を聞くだけでも遊び方の発見があるはずです。自分に馴染みのない遊び方でもできるだけ受け入れてみましょう。そういう楽しみ方があるのかと分かると遊び方だけでなく生き方の参考になるはずです。もしチャンスがあれば遊び上手な人と一緒に遊んでみるといいでしょう。今度一緒に遊ぼうと誘ってみるだけでいい。少し勇気と行動が必要ですが、新しい自分に生まれ変わるチャンスです。一緒に遊んでみることで上手な遊び方を直接体感できます。間近で遊び方を見れば具体的な様子がわかり真似をしやすくなるでしょう。 中には自分の趣味や価値観に合わない遊び方もあるかもしれません。違和感があるかもしれませんが、その違和感こそあなたに必要な要素。価値観が合わないと一周するのではなく、面白い遊び方だと受け入れてみてください。魅力を感じなくてもつまらない遊びとは限りません。まだ自分が楽しさを理解できていないだけかもしれません。最初は魅力を感じない遊びでも実際に体験すると印象が変わることがあります。一緒に遊ぶことで、こうすれば充実した時間を楽しめるとわかるでしょう。心が充実感で満たされたり、ストレスが発散できたりなど多くのメリットがあるはずです。遊び上手は生き上手でもあります。上手にストレスを発散でき、人生に心地よい生きがいをもたらします。遊び上手な人を先生と尊敬して参考にしてみてください。真面目すぎる人にとって遊び上手な人はもはや先生なのです。遊び上手な人と関わって参考にしてみる。真面目すぎる性格を直す30の方法。その14。細かいことにこだわってもこだわりすぎないこと。真面目すぎる性格を直すポイントの一つ。それは細かいことにこだわりすぎないことです。真面目すぎる人は細かいことにこだわりすぎる特徴が目立ちます。会話の時、完璧な言葉遣いを徹底する。割り勘の時、1円単位で計算をする。資料作成の時、誤字脱字が一つもないようしつこく何度も確認する。もちろん、細かいことにこだわるのは大切なことです。ビジネスなら金銭が発生しているので、きちんとする必要はあります。仕事として依頼されていることなら、金額の計算でも資料作成でも細かいことまでこだわるのも意味があります。しかし、ビジネスならまだしも、プライベートまで細かいことにこだわるのは少し窮屈です。会話の時、完璧な言葉遣いを徹底すると、失言が怖くなって何も話せなくなります。割り勘の時、1円単位の計算を強要すると、人付き合いに堅苦しい雰囲気が出ることがあります。資料作成の時、誤字脱字が一つもないようしつこく何度も確認するのは非現実的です。重要なら別ですが、些細なことまでいちいち気にしているとストレスが増えます。こだわりすぎる気持ちが強すぎると、常に不安と心配がつきまとい、苦しめられる。細かいことにこだわる気持ちが強すぎると、問題なくても問題があるように見えてきます。いずれ精神的に追い詰められるのです。細かいことにこだわりすぎるのは要注意です。プライベートの場ならもう少し緩やかな考え方を持ちたい。うっかりすることもあるだろう。合格ラインを超えていればいい。たまには見落としもあっていい。ある程度のミスや失敗を許容する考え方を持ちたい。大らかな考え方を持つことでストレスも軽くなります。例えば、会話の時、完璧な言葉遣いにこだわりすぎないようにします。言葉の意味が伝わっていればよし、と考えます。ちょっとした失言なら誰でもあること。もし言い過ぎたり言い間違えたりすれば、その時修正したり謝ったりして済むことです。たとえ相手の言葉遣いが間違っていても気にしないことも大切です。割り勘の時も端数の細かい計算は省いた方がお互いお金を払いやすくなります。立場や年齢の高い人が少し多めに負担すればその場が丸く収まるでしょう。どうしてもこだわりすぎてしまうなら自分なりにルールを設けるのも一つの方法です。例えば資料作成の時です。誤字脱字が一つもないよう資料を5回も10回も確認するのは無理があって非現実的です。確認は1回で十分、確認は3回までなど状況に応じて適切な上限を設けておくといいでしょう。それでもうっかり見落としがあれば仕方ないで済ませます。これらは乱暴な考え方ではありません。人間は不完全な生き物ですから不足や中途半端なところがあって当然です。細かいところにこだわってもこだわりすぎないこと。細かいことをこだわりすぎないよう注意することで、だんだんストレスやプレッシャーからも解放されます。だんだん真面目すぎる性格も治っていくのです。細かいことにこだわってもこだわりすぎないようにする。真面目すぎる性格を直す30の方法。その15。マナーやルールにこだわりすぎると融通が効かなくなる。真面目すぎる人はマナーやルールにこだわりすぎる特徴があります。もちろんマナーやルールを守ることは大切です。冠婚葬祭ではマナーを守った方がスムーズです。人間関係でも人付き合いのマナーを守った方が仲良くなるのも早くなります。食事をするときはテーブルマナーを心がけた方が料理を美味しく楽しめるでしょう。またルールを守ることも欠かせません。職場のルールが存在するなら素直に従うことで仕事をスムーズに進めることができます。家庭のルールを守ることで家族の摩擦を減らし円満に暮らせます。スポーツのルールを守るからこそ正しい判定ができ公平なプレーができます。マナーもルールも私たちが快適に暮らすために必要不可欠な存在です。しかしマナーやルールを大切にするのはいいですが、こだわりすぎには要注意です。マナーやルールにこだわりすぎると融通が効かなくなるからです。マナーやルールを法律のように扱う。どんなことがあっても例外を認めない。自然体を無視して、とにかくマナーやルールを軸にして行動する。絶対厳守と言わんばかりにこだわると強い束縛が生まれます。必ずマナーもルールも守らなければいけないと思うとマナーやルールに縛られてしまいます。また緊急時が発生した時、マナーやルールにこだわっていると臨機応変な対応ができなくなります。マナーやルールに従うことは世間的にも良しとされています。特に真面目すぎる人はマナーやルールに従う自分は絶対正しいと思い込んでいるだけ厄介です。マナーやルールを強要したり守らない人を強く非難したりします。マナーやルールを守ることは大切ですが、こだわりすぎるのもかえって摩擦を生む原因になるのです。マナーもルールも法律ではありません。法律なら必ず従わなければいけませんが、マナーやルールならある程度の許容範囲を設けたい。今回だけは特別。時には例外もある。悪気がないならたまには OK。 絶対的に考えるのではなく例外を認める余裕を持つことです。マナーやルールを守ってもこだわりすぎないこと。基本的にマナーやルールを守りつつも緊急時には例外を認めることで融通の利く行動がしやすくなります。マナーやルールを守りつつも絶対的に考えるのではなく緊急時には例外を認める。真面目すぎる性格を直す30の方法。その16。小さなミスや失敗はくよくよするものではなく笑い飛ばすもの。小さなミスや失敗をしたときどうするか。真面目すぎる人はくよくよするのが定番です。自分が情けない、自分が恥ずかしい、本当に申し訳ない、悔やんでも悔やみきれない、自分で自分を叱ったり貶めたりします。下を向き眉間にシワを寄せ、今にも泣きそうな顔をしながら反省します。自分に失望すると深く落ち込むため立ち直るにも時間がかかります。もちろん反省は大切です。悪い点があれば同じ不手際を繰り返さないようきちんと反省と改善する必要があります。ミスも失敗も向上するための踏み台です。反省と改善をしていかせばどんどん仕事も良くなります。 きちんと反省と改善ができればきっぱり過去は忘れ前を向けます。しかし小さなミスや失敗まで深刻に受け止めるのも考えものです。小さなミスや失敗まで気にしていては時間がいくらあっても足りません。反省ばかりの毎日になって息苦しくなります。むやみに落ち込んでも仕方ありません。いちいち細かいことまで気にするのは真面目すぎます。心の傷も深くなり回復にも時間がかかります。真面目すぎる対応は自分で自分の首を絞めるだけ。ミスや失敗をしたとしても些細なことで悪影響がないならもっと寛容に対応してもいいでしょう。そこで心がけたいのが笑い飛ばすことです。小さなミスや失敗はくよくよするのではなく笑い飛ばしましょう。自分で自分の不手際を笑ってしまえばいいのです。あはは、失敗しちゃった、うっかりしちゃった、自分は間抜けだな。他人に笑われるなら傷つきますが自分で自分を笑うなら傷つきません。笑うことでむやみに悩んだり落ち込んだりしなくて済みます。自分で自分を笑ってしまいましょう。笑ってしまえば暗い気持ちを吹き飛ばし明るい気持ちに包まれます。一瞬で明るい気持ちが湧き上がります。落ち込みかけていた心が上向きます。笑顔が増えることで生活全体が明るくなります。小さなミスや失敗は話のネタにもなります。こんなことがあったよと人に話せば面白おかしいネタになるでしょう。ミスや失敗をしてもコミュニケーションに役立つと思えば悪くありません。小さなミスや失敗はくよくよするものではなく笑い飛ばすものなのです。小さなミスや失敗はくよくよするのではなく笑い飛ばす。真面目すぎる性格を直す30の方法。その17。真面目すぎる人は視野と価値観が狭い。真面目すぎる人は視野と価値観が狭い。物事の全体を捉えず一部しか見ていません。視野が狭いため思考のバランスが悪くなっています。一部で全体を判断してしまうため時々誤解や勘違いを起こします。また狭いのは視野だけではなく価値観も同じです。自分が知らないことや理解できないことには抵抗感や拒否反応を示します。自分の知識と経験の範囲だけで物事を考えてしまうため理解がありません。知らない、認めない、そんなことはありえないの一点張り。知っていることや理解できることだけ取り組もうとするので会話に摩擦が発生したり行動範囲が制限されたりします。視野と価値観が狭いと思考に柔軟性が失われるため真面目すぎる状態になるのです。真面目すぎる性格を直したいなら視野と価値観を広げることが重要です。視野と価値観を広げましょう。知識や経験が増えるにつれて視野や価値観を広げていけます。例えば本を読むことです。実用書から教養を学ぶ、ビジネス書からスキルを学ぶ、漫画から文化、芸術、科学を学ぶ。本は知識と知恵の塊です。本を読めば読むほど新しい学びを得ることができます。わずかな金額で確かような情報が得られるのですからこれほど有用なツールはありません。理解力が鍛えられ物事の本質を見通す力も向上します。経験を積むことも大切です。新しい仕事に挑戦する、さまざまな人と触れ合う、いろいろなところへ旅行に行く、本から学ぶことも大切ですが実際に経験してみると五感を通して具体的に理解ができます。究極を言えば生活のすべてが教科書です。見るもの、聞くもの、触れるもの、嬉しい経験だけでなく悲しい経験も貴重です。生活のすべてが教科書と考え謙虚に学んでいくことが大切です。本を読んだり経験を積んだりしていくにつれて視野と価値観が広がります。今まで理解できなかったことが理解できるようになります。臨機応変な対応もしやすくなり仕事にも人生にも活かせます。もし未知の物事に出会ってもすぐ拒むのではなくできるだけ受け入れる姿勢が大切です。正直に知らないことを告白する、じっくり話を聞いてみる、敬意を払って教えてもらう。そうすれば未知の物事に遭遇した時でも抵抗感や拒否反応がなくなります。世の中にはまだまだ自分の知らないことがたくさんあると思うことです。どんなことでも尊重して受け入れる姿勢があれば未知の物事に出会っても怖くありません。視野や価値観は子供だけでなく大人になってからも広げていくことが可能です。学ぶことに年齢制限はありません。謙虚に学ぶ姿勢さえあれば中年になっても高齢者になっても学ぶことが可能です。自分の視野や価値観に自信のある人でももっと広げていきましょう。視野と価値観は狭くて困ることはあっても広くて困ることはありません。知識や経験を増やして視野や価値観を広げていく。真面目すぎる性格を直す30の方法。その18。趣味がないなら今から作ろう。趣味があるならさらに深めよう。趣味には真面目すぎるあなたを救う力がある。真面目すぎる人は趣味に特徴があります。趣味がない、もしくは趣味があっても十分楽しんでいないという傾向があります。あなたには趣味がありますか？特に趣味はない。趣味は必要ない。趣味はなくても生きていける。もちろん趣味は必要なものではありません。趣味のない生き方もいいですが、趣味がなければ息抜きや気分転換が難しくなります。息抜きや気分転換とはいえ寝るだけ食べるだけでは限界があるでしょう。睡眠や食事も悪くありませんが、基本的欲求を満たすだけでは変化や刺激が制限されます。何より趣味がなければ仕事ばかりの人生になります。熱心に仕事をするのはいいですが、ストレスをためやすくなるため心身の健康に不安が出てくるのです。もっと心から充実できることがあった方が上手に息抜きや気分転換ができます。それが趣味なのです。あなたには趣味がありますか？趣味がなくても大丈夫です。趣味がないなら今から作りましょう。趣味は自然とできることもありますが、積極的に作っていくことも大切です。趣味を見つけるのに一番大切なのはあなたの素直な心。なんだか気になるという素直な気持ちに従って近づき挑戦するだけです。芸術でもスポーツでも構いません。読みたい本を読み、楽しみたいことを楽しみましょう。本を読むだけでなく書くのもいいでしょう。歌を聴くだけでなく歌ってみるのもいいでしょう。音楽を聴くだけでなく弾いてみるのもいいでしょう。ダンスを見るだけでなく踊ってみるのもいいでしょう。趣味を見つけるコツは宝探しの気分になることです。自分に合った趣味はどこかにある。そう信じて宝探しをする感覚で探せばきっとすぐ見つかるでしょう。遠くにあるとは限らず意外と近くにあるのかもしれません。実はすでに生活のどこかで趣味らしきことをしていることもあるでしょう。すでに自分は趣味があるから大丈夫という人も油断は禁物です。趣味があるならもっと深めましょう。もっと深く学ぶ。もっと丁寧に練習する。もっと上級を目指してみる。極めてやるという意気込みで取り組めば趣味の範囲は狭くても十分楽しめるはずです。同じ趣味でも単調な繰り返しなら飽きることもありますが、深めていくなら飽きることはありません。趣味を深めていくにつれて新しい面白さや楽しみ方を発見できるでしょう。 どんどん楽しくなり充実した時間を送れるでしょう。趣味という名のトンネルは入り口は狭くても行き止まりがありません。どんな趣味でも奥が深い。終わりがなく無限に続きます。深めた趣味は自分の自信にもつながります。できた、達成した、乗り越えたという成功体験は自己肯定感を高めてくれます。趣味を通して充実した生活を送れば自然と話のネタも増えます。趣味がないなら今から作りましょう。趣味があるならさらに深めましょう。趣味には真面目すぎるあなたを救う力があるのです。趣味がないなら今から作る。趣味があるならさらに深める。真面目すぎる性格を直す30の方法。その19。必要以上に自分を責めるのはやめる。もっと自分を許してもいい。真面目すぎる人は自分に厳しい。少しでもミスや失敗をすれば自分を厳しく責めてしまいます。もちろん反省は必要です。ミスも失敗も多いより少ない方がいいのは間違いありません。同じミスや失敗が繰り返されないよう問題点を洗い出してしっかり自分を戒めることは有効です。時には自分に厳しい言葉を浴びせ気持ちを引き締めることも大切です。特にお金をもらっている仕事ならできるだけ質の高い成果を出すことが求められます。しかし真面目すぎる人は少し自分に厳しすぎます。自分の人格や存在を否定するかのような厳しい言葉で叱りつけます。なんて自分はバカなのだろう。本当に自分が情けない。自分の能力不足が恥ずかしい。この世から消えてしまいたい。自分は人間失格だ。なかなか自分の過ちを許そうとしません。責任感が強すぎるため厳しい言葉で必要以上に自分を責め追い詰めようとします。厳しい言葉を自分に浴びせ続ければなかなか落ち込みから立ち直れません。どんどん失意の底に落ち自分の殻に閉じこもってしまう。くよくよしてばかりで不毛な時間ばかりが過ぎる。物事を必要以上に深刻に捉えてしまうため疲れもストレスも倍増してしまうのです。真面目はいいのですが自分を許すことがなければ人生が思いやられます。いつしか自分にも人生にも絶望してしまうことになるでしょう。もっと自分を許す習慣を持ちましょう。人間ですからミスや失敗をすることもあれば誤解や勘違いもあります。たまには仕方ない。人間だから失敗もあるよね。うまくいかないこともあるよね。大丈夫大丈夫、なんとかなる。もうくよくよするのはよそう。反省をしても後悔はしない。今日はたまたま調子が悪かっただけ。今回の失敗は次回に生かせばいいよね。むしろミスや失敗があるのは人間らしいと言えます。自分を許すようにすれば心を締め付けていた鎖が緩みます。許すことも強さの一つです。他人を許すと相手との人間関係が良くなるように自分を許すと自分との人間関係が良くなります。必要以上のストレスに悩まされることがなくなり明るい気持ちに包まれます。心が軽くなって笑顔の数が増えるでしょう。きちんと反省したらむやみに過去は振り返らず自分を許しましょう。自分を許す習慣を持つと真面目すぎる性格がどんどん治っていきます。必要以上に自分を責めるのはやめてもっと自分を許す習慣を持つ。真面目すぎる性格を直す30の方法。その20。シミュレーションをしてもしすぎるな。何事もシミュレーションが大切です。例えばビジネスです。仕事を進めるとき様々な状況を想定することで必要な準備も見えてきます。シミュレーションはトラブルを避けるのに欠かせません。事前に起こりそうな出来事が分かっていれば十分な対策を立てることができスムーズに仕事を進められます。プライベートでもシミュレーションは大事です。例えば旅行です。雨が降ったとき、道に迷ったとき、怪我や病気をしたとき、様々な状況を想定することで旅行前に必要な準備が分かり万日にもスムーズに対応できます。被害を避けたり被害に遭っても最小限に抑えたりなどメリットがあります。炊事でも調理方法のシミュレーションが役立ちます。恋愛でもデートの進め方はシミュレーションが有効です。留学でも渡航の流れや外国語の練習などシミュレーションが活かせます。人間には想像力という素晴らしい能力があります。最大限に想像力を生かして様々なシミュレーションをするのはビジネスでもプライベートでも有効です。しかしいくら大切なシミュレーションも限度を超えると悪影響です。あらゆる可能性を計算に入れたり完璧にトラブルを考えたりするのは大変です。極めて可能性の低いことまで考慮に入れるとその分だけ考え事も増えます。念のためこれもしておこう、万日のために準備しておこうと準備の量も膨大になります。余計な気苦労や悩み事が増えてストレスも溜まってしまいます。いくらシミュレーションをしても物足りない気がしていつまで経っても落ち着けなくなるのです。シミュレーションをするのはいいですがしすぎには注意してください。特に真面目すぎる人はシミュレーションをしすぎる傾向があるためしっかり留意しておきましょう。完全完璧なシミュレーションは存在しません。あえて一定範囲から先は考えないようにするのが得策です。もしシミュレーションをしすぎる癖があるなら事前に区切る目安を作っておくことをお勧めします。区切る目安の作り方は自由です。現実的に無理のない範囲を考慮しながら状況に応じて区切る目安を作ります。ここまではきちんと考える、ここから先は無視するといった具合で十分です。シミュレーションをするのはいいですがあくまで限度には注意することが大切です。シミュレーションのしすぎに注意する、シミュレーションのしすぎる癖があるなら事前に区切る目安を作っておく。真面目すぎる性格を直す30の方法。その21。上手な手抜きは怠慢ではない。もはや立派な仕事術。手抜き。この言葉を聞いてどんな印象を持ちますか。やる気がない。サボったり怠けたりすること。仕事の質を下げる行為。おそらくネガティブな印象を持っている人が多いのではないでしょうか。一般的に手抜きという言葉には悪いイメージがあります。仕事に不誠実、不真面目な姿勢であり、良くない行為と判断されることが多いでしょう。もちろん安易な手抜きは良くありません。単純に手抜きをするだけならミスや失敗を増やしたり仕事の質が低下したりなど悪影響が出るでしょう。知恵も工夫もない手抜きはただの惰性。わがままや自己都合だけの手抜きは怠慢です。単純な手抜きなら避けるべき行為であるのは間違いありません。では全ての手抜きが悪いかというとそうではありません。質を維持できる手抜きならどんどんした方がいい。質が同じなら手抜きをしないよりした方が仕事の手間暇が少なくて済みます。1日は24時間。自分の体は1つだけ。人の気力、体力、精神力も有限です。お金も時間も無限にあるわけではありません。健康すら有限です。限りあるリソースを有効に活用するためにも無駄や重複を省いて効率化を図ることが大切です。質に関係しない仕事なら手抜きをするのもいいでしょう。知恵や工夫を凝らして質が落ちない手抜きを考えてみます。無駄な仕事はやめる。 重複している部分は省く。仕事を整理してスムーズにする。一つにまとめられる仕事はまとめる。段取りを工夫して時間短縮を図る。知恵を振り絞れば質を維持しながら手抜きできることがあります。賢く手抜きをすれば時間や労力を切り詰めることができ、その分だけ余裕が生まれます。周りから文句を言われようと何と言われようと、きちんと結果を出していれば問題ないはずです。真面目に仕事をするのもいいですが、上手に手抜きをしていきましょう。同じ仕事を繰り返すのではなく、もっと効率の良い方法はないだろうかと考えることです。日頃から問題意識を持っておけば、工夫やアイデアが浮かびやすくなります。手間暇が減ることでフットワークも軽くなります。疲労やストレスが軽減すると、肉体的にも精神的にも楽になり、心身に余裕も生まれます。すべての手抜きを禁止するのではなく、質を維持できる手抜きを考えてください。上手な手抜きは怠慢ではありません。もはや立派な仕事術なのです。上手に手抜きをして余裕を作る。真面目すぎる性格を直す30の方法。その22。お酒はストレス社会を生き抜くために必要な飲み物。真面目すぎる人にとって頼りになるのは人だけとは限りません。ある飲み物が真面目すぎる性格を直すのに役立つかもしれません。それはお酒です。真面目すぎる性格を直すなら適度にお酒を楽しむのも一つの選択肢です。アルコールは体に悪い。お酒は飲まない方がいい。お酒を飲みすぎると後悔を増やすだけ。確かにお酒を飲みすぎると体に悪影響です。飲みすぎると頭痛や二日酔いといった体調不良につながります。時と場合によっては仕事にも悪影響が及ぶでしょう。お酒の飲みすぎが長期に続くと肝臓を痛めたり健康を損ねたりすることもあります。お酒に否定的な声も数多く聞かれるのも事実。アルコール依存症によって苦しんでいる事例も数多く存在します。しかしお酒は絶対悪い飲み物と決めつけるのは早計です。適量の範囲ならお酒は真面目すぎる人にとって役立ちます。お酒には緊張をほぐしてリラックスさせてくれる作用があります。脳には有害物質から守る仕組みが備わっていますが、アルコールだけはすり抜けて脳に届きます。お酒に含まれるアルコールが脳に巡ることで酔いが生まれ、神経の高ぶりを鎮めてくれます。気分が落ち着いたり、心地よい気持ちになったり、楽しい気持ちになったりします。お酒を飲めば酔いの力によって緊張から解放されます。真面目すぎる人は性格上日頃からストレスを溜めています。緊張やプレッシャーにさらされ精神的にも消耗することが多いでしょう。アルコールを受け付けない体質なら別ですが、たまにはお酒を飲んでリラックスした時間を作るといいでしょう。一人でチビチビ飲むのもよし、友人とワイワイ飲むのもよし。酔いすぎるのが怖いならアルコール度数の低いものから挑戦するといいでしょう。アルコールの耐性は人によって異なりますが、自分に合った飲み方をすることが大切です。絶対お酒を飲まないというポリシーの人もいるかもしれませんが、その考え方こそ真面目すぎるのではないでしょうか。お酒のデメリットばかり注目するのではなく、メリットにも注目してください。酒は百薬の長という言葉もあります。適量さえ守ればお酒は薬のような効果があります。お酒は一滴も飲まないと頑固になるより、たまにはお酒の力を借りてみませんか。困った時には人を頼るように、ストレスが溜まった時もお酒を頼るのは自然です。お酒は現実逃避ができる飲み物です。お酒を楽しむ時間を作ることで、一時的に現実を忘れることができ、心地よい時間を楽しめます。少し飲むだけでも緊張が和らぎ、ふわふわした心地よい時間を過ごせるでしょう。上手にお酒と付き合うことで真面目すぎる状態から抜け出せます。お酒はストレス社会を生き抜くために必要な飲み物と言っても過言ではないのです。お酒の力を借りて真面目すぎる状態から脱する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その23。恋愛には真面目すぎる性格を直す力がある。あなたには好きな人がいますか？最近恋愛をしていますか？好きな人はいない。恋愛なんて無関心。好きな人がいても面倒で邪魔になるだけ。恋愛に否定的な考え方を持つ人もいるかもしれません。確かに好きな人がいなくても生きていくことは可能です。衣食住さえあれば最低限の生活を送れます。むしろ仕事をするには恋人なんて不要と考える人もいるでしょう。好きな人がいることで仕事の集中力が低下することも少なくありません。また、恋愛にはリスクもあります。思うように恋が進展しないこともあるでしょう。失恋した時はひどく落ち込んで人生のどん底を味わうでしょう。中には意識的に恋愛を遠ざけている人もいるかもしれません。しかし恋愛を排除する考え方ではなかなか真面目すぎる性格を直せません。人は恋愛をすると愛情に触れる機会が増えます。恋愛をすることで心が温かくなり幸せが増えます。新鮮な刺激が増えたり、視野や世界観も広がったりするでしょう。この人のためならという強い気持ちは生きがいにも変わります。人は誰かのために行動するとき 120% の力を発揮できます。好きな人のことを考える時間は心地よいひとときにもなるでしょう。時には不安になることもありますが、それもまた恋愛の味わいの一つ。恋愛に悩んだり苦しんだりすることで硬い心が柔らかくなります。そして心の器が広がったり、新しい発見もあったりするでしょう。恋愛とは何か。恋愛とは新しい世界への挑戦です。新しい刺激をもたらす活動です。そして人生に無限の豊かさをもたらす力があります。恋愛をしていく中で、こんな世界があったのか、こんな気持ちになったのは初めてと驚き感動するでしょう。恋愛はあなたの価値観を一転させる力があるのです。好きな人を作ってみませんか？好きな人がいなければ今から作っても遅くはありません。恋愛をすると人生をより深く楽しめます。好きな人は必要ないと思う人でも新しい世界に冒険すると考えてみてはいかがでしょうか。好きな人は現実世界の人だけでなく、アニメや漫画のキャラクターでも構いません。たとえ片思いでも立派な恋愛です。大切なことは恋愛をするという行為です。愛情を感じること、親しみの気持ちを持つこと、特別な感情で胸を熱くさせること。恋愛のすべては真面目すぎるあなたの心を柔らかくさせてくれます。真面目すぎる性格を直すのに恋愛ほど効果的なことはありません。恋愛には真面目すぎる性格を直す力があるのです。好きな人を作って恋愛をする。真面目すぎる性格を直す30の方法。その24。上手な嘘は人間関係の潤滑油。真面目すぎる人は嘘に堅苦しい考え方を持っています。絶対嘘をついてはいけない。常に正直でなければいけない。事実と異なることを話してはいけない。真面目すぎる人は全ての嘘が悪いと考える傾向があります。確かに世間では嘘は道徳に背く行為という考え方が一般的です。男女、年齢、国籍に関係なく、できるだけ嘘をつかない方が良いという考え方が支配的です。 言いにくいことでもきちんと事実をありのまま話すことで正直なメッセージが伝わります。できるだけ嘘をつかず正直に生きるのが良しとされています。たとえ自分が不利になることでも正直に話すことが求められます。常に素直で正直な話し方をする方が円滑なコミュニケーションが実現しやすくなるでしょう。しかし全ての嘘が悪いとは限りません。嘘の中にもいい嘘があります。物事をうまく進めるために一つの手段として時には嘘が役立つこともあります。例えば誘いを断る時です。友人から借金をせがまれた時、自分も今お金がなくて困っていると嘘をつけば上手に借金を断れるでしょう。出席したくない飲み会に誘われた時、ちょうどその日は予定が入っていると嘘をつけば断りやすくなるでしょう。人付き合いでも嘘が有効な場面があります。すでに知っている話が出ても勉強になりますと嘘をつけば話が盛り上がりやすくなるでしょう。相手からのプレゼントが気に入らなくても素敵ですねと嘘をつけば会話がスムーズに進むでしょう。恋愛でも嘘が有効になることもあります。時間がなくても時間があるよと嘘をつくことでデートのチャンスをつかみやすくなるでしょう。好きな人から電話がかかってきた時、今あなたのことを考えていたところと嘘をつけば恋が盛り上がるでしょう。どんな嘘もいけないという考え方は真面目すぎます。少し許容範囲を広げて、時には嘘も必要と考えてみませんか。人を元気づけたり、勇気づけたり、未来につながったりする嘘なら大いに結構。優しい嘘、楽しい嘘、傷つけない嘘も悪くありません。時と場合に応じて上手に嘘をついた方が円滑な人間関係に役立つことがあります。あくまで適度の範囲に限りますが、物事を円滑に進めるために時には嘘も必要です。上手な嘘は人間関係の潤滑油になるのです。時と場合に応じて上手に嘘を活用する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その25。真面目すぎる性格を直す時に注意したい3つの落とし穴。暴飲暴食、夜遊び、ギャンブル。真面目すぎる性格を直そうとするとき、注意したい落とし穴が3つあります。暴飲暴食、夜遊び、ギャンブルです。食べて飲んで食を楽しむ。夜遊びで気分転換をする。ギャンブルでストレスを発散させる。真面目すぎる日々を送っているなら、たまには羽目を外すこともあっていいでしょう。真面目すぎる人は息抜きが足りません。息抜きとして適度に楽しむなら、仕事にも健康にもプラスに働きます。しかし、暴飲暴食も夜遊びもギャンブルも過度には注意が必要です。適度の範囲で楽しむ分にはいいですが、過度になると破滅や後悔をもたらす可能性があります。真面目すぎる性格の人は普段からストレスを溜め込んでいます。そのため一度遊び方を知ってしまうとストレスを爆発させるかのように没頭して依存に陥ることがあります。夢中になった結果、適度を超えて過度になることが少なくないのです。中でも特に注意したいのが暴飲暴食、夜遊び、ギャンブルです。どれも安易に楽しめることですが、だからこそ注意が必要です。それぞれ一度ハマると抜け出しにくいという特徴があります。自分を過信せず適度の範囲で楽しむ自制心を身につけてください。暴飲暴食。食事を食べすぎる。お酒を飲みすぎる。暴飲暴食もたまにならいいのです。食欲を満たすのは快感です。食べたり飲んだりするとストレスを発散できます。好きなだけ美味しいものを食べたり、お酒を飲んで酔いを楽しんだりするのもいいでしょう。美味しい食事やお酒には緊張をほぐしてリラックスをもたらす作用があります。しかし、ストレス解消に有効な暴飲暴食も頻度が多くなると問題です。食べ過ぎはカロリーの過剰摂取になり、肥満の原因になります。痩せるのは難しくても太るのは簡単です。暴飲暴食の頻度が多くなると、あっという間に肥満体です。体に大きな負担を与え、健康にも悪影響です。お酒についてはアルコール依存症になる可能性もあるため、注意が必要です。食事もお酒も楽しむのはいいですが、ほどほどが大切です。夜遊び。朝まで飲み歩く。仲間と夜通しでカラオケを楽しむ。キャバクラやホストクラブで合流する。夜遊びも適度ならいいのです。大きな節目なら人付き合いの一環として朝まで飲み歩くこともあっていいでしょう。仲間と夜通しでカラオケを楽しめば友情を育むことに役立つでしょう。キャバクラやホストクラブで愚痴や不満を聞いてもらうのも悪くありません。しかし夜遊びが毎日となると話は別です。夜遊びの頻度が多くなると生活リズムが狂って日中の仕事に支障をきたします。また健康を害したり、夢と現実の境がわからなくなったりします。コツコツ貯めたお金が一気になくなることも少なくありません。夜遊びに多額のお金をつぎ込むようになれば破滅の一歩手前です。夜遊びを楽しむのもいいですが、週に1回、月に1回など制限を設けておくのが得策です。ギャンブル。すべてのギャンブルが悪いとは限りません。気分転換をしたい時もあるでしょう。現実を忘れたい時もあるでしょう。たまには大当たりの快感を楽しめば大きな興奮と喜びを楽しめます。うまくいけばお金を手に入れることも可能です。適度なギャンブルなら気分転換やストレス発散など一定の有効性があります。しかし、どっぷりハマるほど夢中になるのはよくありません。結局のところ、ギャンブルは胴元が儲かるようにできています。元を取り返そうという気持ちが出てくればイエローカードです。いつもギャンブルのことが頭から離れなくなればレッドカードです。ギャンブルにはまって最終的に残るのは多額の借金。理性と自制心を失った行動の先には後悔しかありません。最悪の場合、仕事も家庭も失ってしまう可能性があります。真面目すぎる性格を直したいとはいえ、楽しみ方には限度があります。ギャンブルを楽しむなら適度の範囲をお勧めします。暴飲暴食、夜遊び、ギャンブルにのめり込みすぎないよう注意する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その26。意外と真面目すぎる人ほど依存症に陥りやすい。真面目すぎる性格を直すなら遊び心を意識しましょう。真面目すぎる人は遊び心が足りないため、適度に遊びを取り入れた方が健全です。だんだん気持ちを緩めていくことで、真面目すぎる状態から真面目な状態に移行していきます。会話ではジョークやユーモアを心がける。仕事では面白い工夫やアイデアを取り入れてみる。疲れたら趣味や息抜きでストレスを発散させる。遊び心を意識していくうちに真面目すぎる性格が治っていきますが、ここで注意したいことがあります。真面目すぎる性格を直すのはいいですが、程度を超えないように注意してください。遊び心が大切とはいえ、何から何まで遊びばかりでは本末転倒です。遊びの種類によっては極度な陶酔状態をもたらすものもあります。遊びの興奮や快感が忘れられず、どんどん深みにはまっていくことがあります。特に注意したいのは依存症です。真面目すぎる性格を直す意味として遊ぶのはいいですが、依存するほどのめり込んではいけません。途中でやめられなくなるほど夢中になると人生を破滅に導く可能性があります。世間を賑わすニュースを見てください。 ゲーム依存症、買い物依存症、恋愛依存症、ギャンブル依存症、アルコール依存症。依存症に陥るのは不真面目な人ばかりとは限りません。意外と真面目すぎる人ほど依存症に陥りやすい。日頃溜め込んでいるストレスが大きい分だけ、ちょっとした遊びで一気に爆発する。一度非日常的な興奮を味わうと、その快感が忘れられず、どんどんのめり込んでしまう。普段慣れていない遊びなので、途中で歯止めが効かなくなり、やめるタイミングもわからなくなる。気づけば依存症に陥っていることがあるのです。生活に支障が出るほどのめり込むのは、どんな遊びでもやりすぎです。理性と自制心がなくなった遊びは、もはや悪質なギャンブルと同じ。とりわけ真面目すぎる人は遊びのブレーキを踏むのが下手です。遊ぶのはいいですが、ブレーキを踏むタイミングも大切にしてください。真面目すぎる性格を直すのはいいのですが、依存になるほど遊びほうけるのは注意しましょう。真面目すぎる性格を直すつもりが不真面目にならないよう注意する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その27。気遣いも気配りも限度を超えると迷惑になる。真面目な人は気遣いや気配りが上手です。相手の仕草や表情を観察して求めていることがあれば先回りをして行動します。もちろん相手のためを思っていろいろ配慮するのは素晴らしい心がけです。気遣いや気配りがあれば人間関係もスムーズになります。好感度が高くなり好印象にもつながります。相手から優しいね、気が利くね、さすがだねと感心されるでしょう。気遣いも気配りもないよりあった方がいいのは間違いありません。しかし真面目すぎる人の場合、気遣いや気配りが過剰になっています。過干渉の親のようにあれこれ世話をしようとします。相手が求めていることなら何でもしようとします。好かれたい、感心されたいといった気持ちが強いため気遣いや気配りが過剰になっています。気遣いや気配りも過剰になるとわざとらしい行動が増えてしまいます。いい人だと思いなさいと言わんばかりの行動はいやらしくも思えるでしょう。好意の押し付け、親切の押し売りになってしまい、相手の迷惑になるのです。また、気遣いも気配りが過剰になると、相手は子供扱いをされているように感じ、不快感を与えることがあります。相手のためにしている行動が悪く誤解されるのは不本意でしょう。これでは、過干渉と言われても不思議ではありません。気遣いも気配りも限度を超えると迷惑になるのです。気遣いも気配りも程度に注意してください。自分の都合を押し付けるのではありません。あくまで相手の立場になって考えることが大切です。過剰、過干渉と思われる行為なら、あえて控えることも大切です。相手も一人の人間です。分別のできる年齢なら、自分のことは自分でできるはずです。自分の判断で行動する方が責任感ややりがいも生まれます。気遣いや気配りをするのが好きな人もいるかもしれませんが、我慢することも必要です。完璧な気遣いや気配りをするのではなく、ある程度は相手の裁量に任せましょう。気づいてもそっとしておくことも大切です。時には見て見ぬふりも必要です。無視や放置をするわけではなく、あくまで相手の考えや気持ちを尊重しましょう。一定の距離感を保って付き合う方がお互いとも自由の範囲が広がり、付き合いやすくなります。気遣いや気配りしすぎず、適度を意識する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その28。周囲の評価を気にしすぎない。自分らしさを大切にしよう。どのくらい周囲からの評価を気にするか、それが問題です。日常では評価を気にしなければいけない場面があります。例えばビジネスです。人事評価は避けて通れません。業務中の態度や仕事の成果などビジネスでは人から評価される場面があります。またプライベートでも周囲の評価を気にすることがあるでしょう。優しい人と思われたい、いい人だと思われたいといった感情は誰にでもあるのが普通です。自分は周りからどう思われているのかが気になって、少しでもよく思われるために振る舞うことがあるはずです。周りから認められ称賛されるのはさぞ気持ちがいいでしょう。適度に周りの評価を気にするのはいいのですが、むやみに周りの評価を気にしすぎると少し話が変わります。常に周囲の目を気にしている。自分の評価が上がることしか関心がない。常に自分がどう思われているのか考えている。何をするにも周りの評価を基準に考える。自分の価値観ではなく周りの価値観で行動する。常に人の目を意識すると周りからの評価が気になって落ち着きません。周囲の評価を気にしてばかりではなかなか落ち着けなくなります。ストレスが増えてしまい息苦しくなります。小さなミスや失敗すらも怖くなり、自分らしさが失われていきます。自分がしたいから行動するではなく、周りに評価されるから行動するという不純な動機になってしまう。八方美人がエスカレートすると最終的に本当の自分がわからなくなるのです。周りの評価を気にしすぎるなら程度を落としましょう。今一度自分らしさを大切にするのです。周りからの評価も大切ですが、自分らしさはもっと大切です。周囲の評価を気にしても気にしすぎないこと。もっと自分の素直で正直な気持ちに集中しましょう。自分の本音、本心に耳を傾けます。好きなのか嫌いなのか、したいのかしたくないのか、合っているのか合っていないのか、自分の素直な気持ちに集中して心の中を掘り下げていくと自分らしさを発見しやすくなります。そして素直な気持ちが湧き上がり、自分らしい行動を取りやすくなります。様々な情報や雑音に振り回され、なかなか自分らしさがわからないなら、一人で静かに過ごす時間を作ってください。周りの声を遮断して、自分の心に集中する時間を作ると、素直な気持ちに気づきやすくなります。自分はこれがしたかった、という素直な気持ちが正解です。一度しかない人生ですから、自分らしく生きることが大切です。後から、もっと素直に生きておけばよかった、と後悔することがないよう、もっと素直に生きましょう。自分らしさに集中することで、自分らしい人生を歩むことができるのです。自分の正直な心に従って、判断や選択をするだけです。あなたの答えはあなたの中にあるのです。周囲の評価を気にしすぎず、自分らしさを大切にする。真面目すぎる性格を直す30の方法。その29。一人で追いすぎた責任は自己犠牲にしかならない。真面目な人には責任感があります。仕事に誠実で何事も責任を持って行動します。必要な責任は拒もうとせず、きちんと負うことを果たします。もちろん責任者という立場なら責任を負う必要があるでしょう。例えば店長やリーダーです。大勢を取りまとめたり、計画の中心人物だったりすれば、一人に責任が集中する場合もあります。責任感を持つと適度な緊張感が生まれます。行動や考え方も洗練され、社会人としての品格を高める力があります。立場に応じた責任ならしっかり負って果たすことが大切です。しかし真面目すぎる人は責任を負いすぎる傾向があります。責任を負うことが立派。責任感を持った方が社会人らしくなる。責任者ならとにかく全責任を負わなければいけない。真面目すぎる人は責任を負うことが善という考え方があります。 責任に過剰な美意識があり、拒もうとしません。それどころか、自分から責任を負いに行こうとします。責任を負いすぎていると、トラブルが起こったとき、致命的です。仕事を失ったり、借金を背負ったり、家族を失ったり、など、甚大な損害が発生します。たった一度のトラブルで、一生を台無しにする可能性もゼロではありません。全責任を負うという言葉は響きこそいいですが、現実では大変リスクが高いのです。とにかく責任を負えばいいわけではありません。お金も時間も体力も有限ですから、一人で負える責任も限界があります。そこで必要なのが責任の分散です。自分の様子を振り返ってみましょう。一人で責任を負いすぎていませんか？自分がこんなに責任を負う必要があるのだろうかと疑問に思うことがあれば要チェックです。責任を負いすぎている点があるなら分散を検討してください。責任者を増やす。自己責任ではなく連帯責任にする。一人で作業をするのではなく複数人で手分けをする。仕事の範囲を区切る。新しい責任分解点を設ける。責任の分散とはいえ責任から逃げているわけではありません。不当な責任転嫁でもなければ責任の所在を曖昧にするわけでもありません。あくまでリスク対策の一環です。責任を分散させた方が仕事の精度やスピードが上がることも少なくありません。責任の分散は自分のためだけでなく会社のためにも顧客のためにもなります。一人で負いすぎた責任は自己犠牲にしかなりません。責任を負うことが善という自分を犠牲にするような考え方を改めることです。一人で責任を負いすぎているならトラブルが発生する前に適切に分散させるのが得策です。一人で責任を負いすぎているなら適切に分散させる。真面目すぎる性格を直す30の方法。その30。不当な責任転嫁は NG。妥当な責任転嫁は OK。責任転嫁。そう聞いたときどんな印象を持ちますか？責任転嫁は悪いこと。責任転嫁があってはならない。責任転嫁は道徳に反する行為。こうした認識が多いのではないでしょうか。世間全体で見ても責任転嫁にはネガティブなイメージがあるため控えるべきものとされています。しかし全ての責任転嫁枠と決めつけるのは早計です。責任転嫁と一言で言っても大きく分けて2種類あります。不当な責任転嫁と妥当な責任転嫁です。それぞれ同じような意味に思えますが本質は似て非なるもの。きちんと違いを区別して責任転嫁について理解を深めておくことが大切です。不当な責任転嫁。不当な責任転嫁はよくありません。明らかに自分が悪いにもかかわらず自分が負うべき責任を他人になすりつけるのはマナー違反。大人としても社会人としても恥ずかしい行為です。自分に責任があるならきちんと非を認め反省が必要です。その上で現実に応じた責任を果たす必要があるでしょう。妥当な責任転嫁。すべての責任転嫁が悪いとは限りません。例えば責任者という立場でもないのに無理やり全責任を負わされるのは不自然です。受け持ってもいない仕事の責任まで負わされるのは不条理です。また不可抗力による事故や災害の責任まで負うのは無理があるでしょう。たとえ担当の仕事であっても仕方ない事情が存在するなら情状酌量の余地はあるでしょう。もし自分が不当に責任を負わされていると感じたらきちんと主張してください。自分の潔白を証明したり誤解を解いたりした方がいい。これは妥当な責任転嫁です。妥当な責任転嫁は許される行為です。間違っていることではなくむしろ正しいこと。それは私の担当の仕事ではない。自分に無関係の責任まで負わされている。責任のあり方が不公平だ。少し勇気が必要ですが人生を生き抜くためには大切です。何でも責任を負っていては身も心も押し潰され生活も人生も破綻します。真面目になるならきちんと責任を負うことが大切ですが不必要に責任を負うのは真面目を通り越してナンセンスです。正しい責任を負うから正しく反省できます。妥当な責任転嫁をしていくことで精神的なストレスも軽くなります。不当な責任転嫁は NG ですが妥当な責任転嫁は OK なのです。妥当な責任転嫁ならどんどん実行していく。真面目すぎる性格を直す30の方法。まとめ。その1、真面目を心がけつつも真面目すぎには注意する。その2、まず真面目すぎる自分を自覚する。その3、最初から性格を直すのではなく考え方や行動習慣を変えていく。その4、何事も楽しむ。その5、遊び心を取り入れ心に余裕を作る。その6、仕事モードと遊びモードを切り替えて全体的なバランスを整える。その7、遊びをイメージアップさせる7つの言葉を言い聞かせて遊びに対してポジティブな考え方を持つ。その8、仕事と遊びを交互に繰り返すルールを徹底する。その9、1日1回はジョークやユーモアで誰かを笑わせてみる。その10、ポジティブ思考になる。その11、自分だけでは難しいと感じたことは意地を張らず素直に人を頼ってみる。その12、100点、完璧、絶対という口癖は控える。70点、最善、ほどほどという口癖をつける。その13、遊び上手な人と関わって参考にしてみる。その14、細かいことにこだわってもこだわりすぎないようにする。その15、マナーやルールを守りつつも絶対的に考えるのではなく緊急時には例外を認める。その16、小さなミスや失敗はくよくよするのではなく笑い飛ばす。その17、知識や経験を増やして視野や考え方を広げていく。その18、趣味がないなら今から作る。趣味があるならさらに深める。その19、必要以上に自分を責めるのはやめてもっと自分を許す習慣を持つ。その20、シミュレーションのしすぎに注意する。シミュレーションのしすぎる癖があるなら事前に区切る目安を作っておく。その21、上手に手抜きをして余裕を作る。その22、お酒の力を借りて真面目すぎる状態から脱する。その23、好きな人を作って恋愛をする。その24、時と場合に応じて上手に嘘を活用する。その25、暴飲暴食、夜遊び、ギャンブルにのめり込みすぎないよう注意する。その26、真面目すぎる性格を直すつもりが不真面目にならないよう注意する。その27、気遣いや気配りしすぎず適度を意識する。その28、周囲の評価を気にしすぎず自分らしさを大切にする。その29、一人で責任を負いすぎているなら適切に分散させる。その30、 妥当な責任転嫁ならどんどん実行していく。